地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は8月18日日曜日に金田一で行われたドロンコバレーについてお伝えします。緑風荘やスパドームの近くにある旧光殿に温泉を入れて作った特設会場を舞台に、白熱のドロンコバレーが行われました。
主催者挨拶、藤光介社長お願いします。
はい、皆さんおはようございます。おはようございます。いいドロンコ日和になりました。今日はですね、ここ金田一温泉、南部美人のお酒の酒米の契約栽培をこのエリアでずっとやっていただいている場所です。その田んぼ一つをお借りして、ドロンコの会場を作りました。他にもドロンコバレーやってるんですけど、他との一番の違いはこの入ってるお水、これ金田一温泉の温泉源泉です。源泉でこの泥を作ってるっていうのは他どこにもありません。で、体を洗ったりなんかするのもそこにプールありますけど、あれも温泉の源泉で今日体を洗えますので、だからいつまでもこうすべすべ、肌すべすべです。で、泥も象とかサイみたいにこうつけたままの方が日焼けもしないので、絶対そのままにしといた方がいいですから、遠慮なく飛び込んでください。で、注意事項でもあったと思いますが、コンタクトだけ気をつけて、コンタクト外していただかないと目痛くしますから、やってください。飛び込むのはどんどんどんどんやっていただいて、今日は終わったらうちのスパークリング酒、泡酒で泡酒ファイトピシャーンやりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、勝ち負けも大事なんですけど、交流を仲良くなっていただいて、みんなで交流をして、楽しくやっていただければと思います。怪我だけに気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。
この日は8チームが参加しました。二戸市内はもとより、仙台や東京など遠方からの参加もありました。ドロンコバレーについてのお話を聞いていきましょう。
藤川亮介です。
はい、藤川さん、今回はどういう役割なんですか？
私の役割は、一応この大会の事務局長らしい。
事務局長、
はい、
はい。藤川さんってどちらの方なんですか？
私は神奈川県から来てます。
じゃあこのイベントのために今日は、
はい、
どういう経緯でこういうことになったんですか？
もともと来週25日の日曜日に茨城県の筑西市でこの大会の、その姉妹大会、兄弟大会を実施するんですけども、はい、2015年に私がその茨城の筑西市でそのドロンコバレーボール大会を始めたんですね。
2015年に、
はい、はいはいはい。で、世の中的には2000年ぐらいでそのいろんなところでドロンコバレーやったんですけど、はい、なんか一回参加 して負けちゃったらおしまいみたいな大会が多かったんですよ。
あ、はははは。
でもドロンコってやってみれば分かるんですけど、1試合目で慣れるんですよね。
はいはいはい、はい、
分かります。だからなんか2試合目、3試合目とか楽しみたいってお客さんの声が多かったので、そのコミュニティとしてレクリエーションとして締める大会を作ろうと思ったんです。
はいはい。
で、大会をやるとか運営をするってなると、うん、地域の方って完璧な運営を目指そうとするんですよ、はい、審判も何人で、スタッフ何人で。
あ、はいはい、
そう。でも、うん、参加者の方にも協力してください、審判協力してください、うん、まあ、これはあくまでレクリエーションの延長線上の大会ですっていうと、地域の人たち そのやろうっていうハードルが下がりますよね。
そうですね、うんうん。
なんかその小学校中学校とかのお楽しみ会の延長線上のみんなで作ろうねっていう大会を茨城で作ろうって2015年に始めたら、それが予算なし、準備期間3週間弱で成功したんですよ。
成功したんですか？
大成功だったんですよ。
すごいですね。
でもお客さんもその車もない、うん、車はあるか、すみません、バスもないような街で便がすごい悪いところだったんですけど、うん、7、80人1回目の大会からバーンと集まって、
はい、
予算かけないで3週間の準備でこんなにみんな泥だらけになって楽しんで笑って帰ってくれて、うん、はい、コスパ最強ですよね。
そうですね、できるんですね。
で、うん、そこでの大会は成功はお金もないし、うん、予算もない中で大会やって、そんだけのお客さんが楽しんでくれたってなると、うん、まあ、茨城のおじいちゃんが言ってたんですよ、次何やっぺ。
はいはいはいはい、はい、
で次どうしようかって議論が生まれてきて、やっぱりその町でいろんな人たちを巻き込んで、うん、自分の農作物どうやって売れるかとか意見交換とかが生まれていって、1年に1回同窓会の延長線上で何回も来る人もいれば新しい人も来るみたいな大会を作っていこうっていうのを始めたの、
はいはいはい、
で2017年ぐらいにちょうどインスタグラムが入り始めた時に、
はいはいはい、
私たちの企画は地域の PR が目的で大会が目的じゃないので、
確かに、はいはい、
地域の PR の目的で、
あ
のロケーションを意識してたんです。茨城大会はひまわり畑の隣でドロンコバレーをやったんです。
あ、いいですね、うん、
したら泥だらけになった女の子が満開のひまわり畑でインスタグラム向けの写真をアップしたんです、
はい、
筑波山を背景に、
はいはいはい、あ、はあ、
映えるじゃないですか。
映えますね。
したらお友達が、うん、これどこでやったのすごい楽しそうってなり、うん、その子が翌年5倍の人数連れて5チーム引き連れてで8割女の子、はい、
すご
で、はいはい、令和版のアッシー君だねって言ったんですけど、
はい、
車5人乗り、はい、女の子4人運転手1人男の子、
はいはい、あーアッシーですね。
で、はい、女の子がドカドカドカって来てくだって、うん、あの当日受付したらあの10チームぐらいかなと思ったら16チーム来ちゃって、
うわうわうわうわ、あ、そんなにすごいですね
っていうのが2017年ぐらいであったんですよ、
はい、
でも広報費とかチラシとかも全然配んなかったんですよ、
うん、
でそんだけ集客できる効果が出たっていうことを、うん、二戸でカダルテラスが出る金田一をどうやってアピールしていこうかってことを大学の先輩の久慈先輩と意見交換する中で、あの日本酒のテロワール、お酒ができるまでに、
うんうんうん、
酒米を金田一で作って、でそこにこういう施設ができる、で南部美人が世界金賞の酒がある、漆でできたその漆器ぐいのみがある、はいはい、日本酒をその米から作って最後まで楽しむところまでの素材が二戸市にある、うん、その PR をするのに酒米を作ってる田んぼの隣でその作ってるこの金田一でドロンコバレーをやったら盛り上がるんじゃないか、
うん、
だから茨城のその成功モデルのノウハウをこっちに持ってきて、で当時も福井とか東京の町田とか姉妹大会を茨城のお客さんと一緒に横展開してたんですけど、はいはい、そこに二戸に乗っかってもらって、で全国にこう、うん、コミュニティを作っていく目的のバレーボール大会をやっていこう。
あ、
だこの大会 もうあくまでそのなんかの予算があるからやろうじゃなくて、みんな持ち出しなんです、
はい、うんうん、はいはいはい、うん、
だから泡酒のシャンパンハイトも南部美人さんの持ち出しなんです。
そうなんですね。うん、
でもそれでこれだけ皆さんが楽しく盛り上がってくれる、うん、でむしろ、はい、持ち出しになだからこそ技術を持ってる、まあ、この商品茨城の来週畑に入れるものなんですけど、
はい、
こういうその天然のミネラルを土壌改良のために作ってる会社の社長さんがここに来て、うん、持ち出しだからこそここで何か得ていこうってビジネスの商談の話とかしてるんですよ。
お、はいはい、
もうそれが大成功だと思ってて、
うんうんうん、
だからそういうその新しい技術を持ってる人たちが遊びで仲良くなって次どうするかってなった時に、うちこういう商品やってて困ってたら一緒に仕事作りませんかっていう交渉の場をこの金田一から作っていきたい。
うーん、
だそういう思いで南部美人の社長が温度を取ってくださった。
やっぱ大きくテーマは交流なんですね。
もう交流からもうビジネス生んでいくってこととか、うん、まあ、来年その金田一を盛り上げていろんなお客さんを呼び込んでいったり、
うん、
そのまあ、いろんなコンテンツの技術を持っている人が集まって金田一で企画を作ってくれる、そんなきっかけになったらなと。
そういうことなんですね。
ドロンコバレーの試合がスタートしました。不安定なフィールドに足を取られながら皆さん必死にボールを追いかけます。藤川さんのお話にもあったように、勝敗よりも交流が目的のゲームです。早くも泥だらけになりながら試合が行われました。参加した方々にお話を聞いてみましょう。
お名前お願いします、
はい、徳田と申します、
はい、今回チームは、
シーフェクトというチームで参加させていただいてます。
どういうチームなんですか。
ですね、海洋性ミネラルのから作った除菌液、はい、あとは農業のですね、まあ、栄養剤として、活用させていただいてます、
はい、そういう会社
そうですね、株式会社シェルタスという会社で、東京の会社です。
東京の会社、はいはい、じゃあ皆さん今日東京から。
そうですね、東京から。
そうなんですか、
はい、
会社の皆さんで、
そうですね、はい、
そうなんですか、はい、なんでこのトロンコバレーに。
たまたまですね、あの南米人 の、 あの社長さんとの、あの我々のメンバーとのつながりでお誘いいただきまして、はいはい、
そうなんですか、
はい、
初参加ですか。
そうです。
いかがですか、今まで試合やってみて。いや、
まあ、今ね、あの私撮影舞台で入っててこれからなんですけど。
あ、これからですか。
はい、まあ、楽しそうなんでこれから。
どれで綺麗ですもんね、まだ。
そうなんです
そうなんですね。あんまりこういうイベントは参加しない
ですね。そうですね、う
ん、じゃあ本当にこれが楽しみですね。
そうですね、はい、思いっきり汚れてきます
こんにちは。
こんにちは。
お名前は。
中村陸です。
チームは、
空中バレーボール福岡です。
福岡。これはバレー部のチーム。
はい。
おー、どうですか今回参加して。
楽しいです。
楽しい。決めてますか、得点は。
サーブで決めました。
あ、そう。
はい。
泥まみれにもなってますね。
はい、
なってますね。今ちゃんと落としてるとこですけど。
そうです、そうです。
あのチームワークもいいですか、ここは。
結構いいです
笑ってますけど大丈夫ですか。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫ですか。今のところはあの勝ってる。
2勝です。
2勝。あ、じゃあこのまま行きたいですね。
はい、
はい、頑張ってください。
頑張ります。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お名前は。
佐藤のぞみです。
はい、今日何のチームで参加
今日はあの南部美人さんのチームに混ぜていただいてます。
はい、
はい、
水着スタイルですね。
そうですね、ちょっと泥だらけでも大丈夫な水着になってきました
結構、うん、特にこう下半身泥だらけになって
ます、ね、そうなんですよ、はい、でもまだちょっと上半身綺麗なままなん で、
で、ね、
あの、はい、次機会があればちょっとまた泥色に染めたいなと。
染めたい。
せっかくなんで。いや、やっぱ温泉成分入ってて、はい、スベスベにもなると思うんで。
そうですよね、
はい、今ちょっとあえて乗ったままに握手しましょうか。
ちょっと待ってくださいやってて、ね、どうなんですか、あの泥の感触っていうのは、はい、
やっぱあのニュルンっていう指の足の指の間から泥がニュルンって抜けてくのが新感覚で、
はいはい、
もうここででしか味わえない気持ちよさですね。
気持ちよさなんですね、
うん、気持ちいいです。
へえ、そうなんだ。
うん、
最初の試合は勝ったんですか。
勝ちました。皆さんが強いので、ちょっと私去年ポンコツすぎてずっとサーブで外しててちょっと負けさせてしまったんで、今年はあのルーキーのね、19歳のルーキーがいるって言ってたんで、そういう方がずっとい
いですね、
はい、
う
ん、ナイサーをずっと打ってました。
頼りになりますね。
はい、
じゃあ次の試合も頑張ってください。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、
あの広報担当の人ですよね。
はい、
市役所の方ですよね。
はい。
なんで今泥だらけなんですか。
撮影をしながら参加者として楽しむという、はい、今日はそういう感じです。
唯一のスタイルじゃないですか。
そんなことないかもしれない、
だって取材班誰も、
まあ、そうですね、ぜひこの楽しさを皆さんにも味わっていただければ。
すごいですね。
嬉しいです。
こうなると候補の文章もまた変わりますか自ら体験したってことで。
熱意が少し、
うん、
いつもより 0.5 割増しぐらい。
0.5 割増し。あれですかね、あの後期みたいなところに書くんですかね。
そうかもしれませんね。もしかしたら編集後期とか
編集後期のところで
この夏の思い出になりそうです。
楽しかったですか。
楽しかったです。
なれば、はい、何より。
ぜひ皆さんは来年も参加していただきたい、
は
い、
そうですね、
はい。
お疲れ様、
お疲れ様です。
メガネすごい笑ってます。
メガネが、はい、汚れてますけど
さて、番組はここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行家会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行家をご紹介します。 今回の歌はルナさんの作品です。パリ五輪にて人体の美しさ、フェンシング、飛び込み、体操、どれも鍛え抜かれた美、ただただ見せられる。これはどんな時にできた歌なのか作者に聞いてみました。それまでは競技として見ていて得点を気にしていたのですが、これまでとは違う種目に目を奪われました。飛び込みなど緊張感を選手と同じように感じ、一瞬静止画のようにも見えました。選手の体の美しさに目が行くようになりました。フェンシングや飛び込み、体操などの無駄のない体の美しさに魅せられて作った歌です。それでは繰り返します。パリ五輪にて人体の美しさ、フェンシング、飛び込み、体操、どれも鍛え抜かれた美、ただただ見せられる。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度、ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル、カダレバ。金田一で行われたドロンコバレーについてお伝えしています。
はい、
おはい、決勝は福岡中学校バレー部の福岡チームと地元ユダチームの戦いです。
やばい、稼がせるね。
最後まで福岡が押し切り、見事優勝を決めました。試合終了後も参加者の皆さんにお話を聞きました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お名前は？
五日市達弘と申します。
今日はチームでも出てましたね。
そうですね、あのユダチームということで、あの誘われる時もですね、はい、出てって言われて、はい、
もうそんな短いですか？
あ、それです。
出て、
もう出て、はいって。
二文字二文字なんですね。
そうです
で結果は
2位でしたね。準優勝でした。
準優勝、
去年もですね、実は準優勝で。
あ、そう、
はい。
ユダのチームでいうと若い方ですよね。
若いですよ。
ですよね、
はい。
まあ、他がね、
まあまあまあ、おじいちゃんたちおじいちゃんたちしてますけど
頑張ってましたけど、ね。いや、あの、聞きたかったのは、
はい、
金田一がこうやって盛り上がってるのすごいですね。
いや、嬉しいですね、自分も、うん、あの地元で農業してて、はい、でこういうイベントにも呼んでいただいて、でそこでやっぱいろんな交流があるって、これは楽しいですね。
楽しいですね、こういう遊びができるんだなっていう発見ね。
はい、そうです、うん、
からのこう飾る横でシャンパンみんなでかけて、ね、
これも普通にすごくないですか？
すごいですよね。すごいですよね。
いくらかかるんだろうねって思いちょっと思いながら。
大人ってそういうことかかりますよね。
いや、まあまあまあ、でも年一でこれができるって、
うん、ね、すごい。
温泉使ったドロンコバレーも初、
うん、
その後のシャンパンファイトも普通ではありえない。
ありえない、う
ん、これもっと呼び込んで、うん、もっと大きいバレーしたいです ね。
もっともっとやっていきたいですね。
そうですね。
いや、本当お疲れ様でした。
いや、ありがとうございました。
優勝しましたね。
ありがとうございます、
は
い。
お名前は改めて。
高山晴日です。
はい、どうでした優勝は？
やっぱり今までやってきたみんなと優勝できて楽しかったです。
危ない場面ってのあったんですか？
いや、やっぱり最初リードしてたんですけど、後半なんか 間に落ちたりして取られることが多かったので、そこが危なかったです、うん、
そこもこの仲間との協力で勝ち取ったと、
はい、声かけてみんなで頑張りました。
やっぱ嬉しいですね。
はい、嬉しいです
、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
最後は南部美人の泡酒スパークリングを使っての泡酒ファイトで締めます。
あの南部美人のスパークリング泡酒で泡酒ファイトをしたいと思います。こんなことなかなかできませんので、あのなお飲めるお酒ですから飲んでいただいて結構なので、車じゃない人。それでは、ドロンコバレー、岩手ニューヘ大会大成功おめでとう。
改めて事務局長藤川さんにお話を聞いてみました。
今年はもう中学生が優勝してくれて、はい、地元の子が大人とこうその同じ土俵で戦って楽しかった、はいはい、で東京から高校生とか女子高生とか来てくれて、うん、でやっぱり東京では味わえない地域の温かさに触れて、うん、こういう地域での生活とかこっちの友達欲しいなとか思ってくれれば成功だなっていう、だそういういい交流ができたらなと。で仙台からも今回大学生が来てくれて、でもそういうその子たちもその成果を仙台とかで報告してくれたりすると、来年友達と一緒にまた来ようとか、
ね、そうですよね。
そういうサイクルが生まれてくれたら嬉しいなと、まあ、この二戸の方々がこう準備もあんなに完璧な最高のロケーションを作って、はい、あの来てくれた人に楽しんでもらおうってこの準備があってこその、うん、その大会なの で、
はいはいはい、
でそしてこういうカダルテラスっていう素敵な施設の柱があるから、うん、前日から皆さん安心して泊まってこういう、はい、夜の懇親会から楽しんでお酒飲んで、はいはいはい、明日頑張ろうねって盛り上がるっていう、
うん、
で最後は温泉入ってさっぱりして帰れるっていう、
うん、いいですね。
最高の条件が揃ってる場所だと思います。
一個一個つながってる感じがいいですね、はい。
だから私はここで参加してこの事例を動画とかに上げて他の地域に二戸はこういう風にやってると、うん、で二戸のこのドロンコバレーをロールモデルに他の地域が、新しいドロンコバレーの企画を作ってくれて、うん、みんなでインスタグラムや YouTube 上げた時に二戸と姉妹大会やってますとか、
うん、
まあ、二戸でも来週茨城でやります応援してますみたいなコメントしてもらったり、茨城では二戸でこういうことやりましたって発信すると、うん、やっぱりドロンコのお客さんもどっちも行こうかなとか、
はいはいはい、
うん、そういう流れが生まれてきたら嬉しいな。
そうですね、うん、そういうことなんですね。
だからいろんなところで地方創生は失敗だったとか住民票が動かなかったとか、なんかそういう報道がネガティブイメージを、うん、あの永田町の方々が出されてますけど、いやそういうそのキャッチコピーがあったからうちの町は乗り遅れないようにってこういう企画が生まれてると思うんですよ、うん。で今回の企画っていうのは、まあ、今流行りの SDGs とかウェルネスとかウェルビーイングとかサーキュラーエコノミーとか、まあ、そういうそのこれからの時代を担っていくテーマ その縮図のような企画だと思うんですよね。あのドロンコバレーも耕作放棄地を有効活用しよう、あの企画があるから草刈りしてあの土地を維持していったり、あそこで何か新しい作物を作ったり活用温泉源泉の活用を考えようという動きになったり、まあ、環境に配慮したあの泥積みとかもやったんですけど、はいはい、ああいう泥の成分を生かして機能性の高い新しいそのコットンの素材ができたら、うん、この地域のなんか新しい素材になるか、うん、かもしれないとか、そういう経済を生むような企画とか、なんかそういうことをどんどんどんどん仕掛けていこう。
なんですね、
この大会がないとそういう企業さんとかがリソース提供できないので、
は
あ
は
あ
は
あ、大会があるからいろんな企業さんが協力してくださる。だから それは本当にこの二戸の方たちのその温かさとかこの企画力にはもう頭が上がらないというか感謝でいっぱいです。
これも来年もまた開催予定？
もう来年 もうあくまで私はそのこのパッケージと企画を提供する側で、もうこれはもう地元の方がやるってなったらやりましょう、
うんうん、
あの久慈光介先輩南部人の先輩は言うんですけど、私は後輩なのではいかイエスか喜んでしか
選択肢あるようでないですね。
選択肢はだもうやりましょうっていう限り続けましょう、うん、できる限りの人をお呼びしましょう、
うんうんうん、
だそういう風な気持ちでいます。
そうですね、
もうこのまんまドロンコバレーがその、ね、あのいろんなここバレーの聖地でもあるので、
はいはい、そうですね、
一つのこのドロンコバレーがその新しいバレーの聖地になって近代地でバレーをやりたいから来たい、うん、で来月の二戸祭りのことを知ってもらってもう二戸祭りも参加したい、
うん、
でここに泊まればいや寒さもねぶたもちょうどいい中間地点だからどっちも行けんじゃん、うん、 だからそうやって二戸に来る人が増えてくれたらもうこんなに嬉しいことはないです
ですね、
うん、もうとにかく今日は中学生が未来にある子たちが楽しんで俺らも大人になったら運営側に回りたいな、はい、もうそう思ってくれるだけで夢がある、
ね
うん、だからその子たちのためにいろんな技術を持った社長さんとかが来て新しい仕事を紹介してこの街に雇用が生まれたらそんなに嬉しいことはないです、
うん、本当です、うん
はい、だからもうそういうお手伝いができるような企画をやっていけたらなと思います、
はい、最後に南部美人久慈浩介社長にお話を聞きました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
久慈浩介社長です。
はい。
はい。今日ドロンコバレーからスタートで今シャンパンも終わりましたけど。
はい。
どうでした。
今日カシュベアチーム出てねえじゃん。
いやあの
おい その前にどういうこと？
いやあのですね
来年は頼みますよ。
大久保が真っ先に逃げまして。
なんだ。じゃあもう蔵の道今年で終わっちゃうかもしれないって言っといて。
ちょっと伝えてきます。どういうことだって言ってます。
ね泡酒ファイトだけでも来ればいいのにね。ね、
はい、いや来年こそは本当出たいなっていう
お願いします。はい、あのでもチームも今年8チーム、はい、で本当はまあもう1チームぐらいこうバッファーを置いてたんだけど、はい、あの本当にいい形でやること、うん。できたんで、はいはいはい、あの少しずつあの知名度がこう増えていけばいいなと思ってました。
めちゃめちゃ楽しいイベントでした、
ね、近代地にこうやって人を集める、はい、昨日はもうカダルはもう止まれなくていっぱいで、
うん、そうなんですか。
そうそう、だからそのぐらいやっぱり人が集まってるっていうことがやっぱりすごい大事なことじゃないかなと。
本当その通りですね、
まあ、365日ドロンコバレーはできないけど、はい、365分の1日はこれで人を集める、うんうんうん、でこの近代地二戸の風景を楽しんでもらう、うん、で喜んでもらう、もうこれにつきますからね。
本当その通りですね。
はいはい、は
い、すごいです、はい、お疲れ様でした。
泥だらけになりながら交流を深められるイベント、ドロンコバレー。見るのも楽しいですが、やはり実際にプレーする方がもっと楽しいです。かくいう私もまだ参加者側に回ったことがありませんが、来年こそぜひぜひ。地域コミュニティサークルカダレバ、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。